オウムシリーサイラン。皆さんお元気ですか？気候の方も暖かくなり、また5月は子供の日、母の日などご家族で過ごされる時間が増えているのではないでしょうか。
今月はスワミのお母様であられるイーシュアラマ様の誕生を祝う月ということもあり、母と子の絆を今一度改めて実感できる月ではないでしょうか。
はい、我々も母なる神スワミとの絆を確かなものにしていきたいですね。それでは5月のレディオサイジャパン始めたいと思います。
まずは SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。新緑と暖かい太陽が私たちに神の愛を感じさせてくれる季節となりましたが、皆さん神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。それではいつものように5月の活動と6月の活動予定をご案内します。5月6日はイシュラマ祭が行われました。マルビカスの子供たちの踊り、お母さんのスピーチ、私たちの母のことを振り返り、神である母の愛を再確認し、すべての母なるスワミに感謝を捧げる一日となりました。5月21日22日はインドホワイトフィールドでブッダプーニマ祭が行われます。今年は日本が主催国の一員としてお世話をさせていただきます。準備段階では祭壇、装飾に使います日本古来の手まりをセンターグループの皆さんで一体となって制作をしてきました。また祭壇、花見堂、ホールなどの装飾、文化祭の催し物、日本の食事も多くの皆さんの協力で進めてきました。そして現地ではバジャン、宗教的な儀式、ブッダのドラマ、太鼓の演奏、コーラス、日本の踊りなどの文化的プログラム、私たちの愛をスワミに捧げます。きっとスワミの恩寵によりお釈迦様が説かれた御教えを学び気づく絶好の機会となることでしょう。最後に6月の活動予定をご案内します。6月17日は盛岡グループの4周年記念祭が行われます。以上、5月の活動と6月の活動予定でした。神と共に平安の日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Radio Sai Japan。
それでは早速プログラムの方始めましょう。今月は久々このコーナーからスタートです。
バルビカスのコーナーです。
今月は関西北陸合同で行われましたイーシュアランマ祭でのベーダの銀賞をお送りします。
ガナパティプラータナ、ナライナパニシャット、プルシャスークタムと3つのベーダの銀賞を神戸バルビカスの子供たちがリードをしてくれました。
その純粋な祈りの声に会場の人たちのベーダを唱える声も一段と高くなっていましたよ。
それではお聞きください。
Yeah.
次に同じく関西北陸合同イーシュワランマ祭でのインドの婦人の方のスピーチの翻訳をお送りいたします。母として、そして神の啓者としてのあり方について語ってくれています。
最愛なる主なる神スリサティヤサイババ様の蓮華の御足に慎んで愛を捧げます。本日お集まりの皆様、サイラーム。今日という日、5月6日は私たち人類に計り知れないほどの贈り物である神の化身アバターを授けてくださった母なるイシュワランマ様に対して深く感謝を表す日です。万人の母、全世界の母でありますイシュワランマ様に感謝と敬意を捧げましょう。私たちが人間の体を持って生まれてくるためには皆母が必要です。スワミも同じで、イシュワランマを母として選ばれました。イシュワランマは実に気高い人で、美徳と愛と無私の犠牲の化身でした。神の化身の母になるという幸運な人になるためには、他にどのような特質が必要でしょうか。イーシュワランマは学者ではありませんでしたし、アルファベットさえも知りませんでしたが、常に他の人の繁栄と幸せのことを考えていました。何マイルもの道を歩いて学校に通っていた子供たちを哀れに思い、イーシュワランマは村に学校を設立してくれるように頼みました。スワミはからかうようにイーシュワランマに言いました。私にはお金がありません。イーシュワランマは即座に自分の首からネックレスを外し、スワミに渡して言いました。これを売って学校を建ててください。このような無私の願いであれば、スワミはどのような人の願いも必ず叶えてくださいます。イーシュワランマのハートは慈愛で満たされて、常に他の人の幸せを願っていました。イーシュワランマは病気で苦しむ人に病院を、そしてさらに村には十分な水が供給できるようにとスワミに願いました。彼女の願いが叶えられた証が現在も残っています。このような理想的な母の願いを叶える子供たちを私たちは必要としています。ある程度の年齢までの人格を形成するのは母であり、神への愛は幼児期に母によって育まれなければなりません。母が最初の教師だからです。神から授かったものはどんなものでも他の人と分かち合わなければなりません。実のところ、自分が授かった富や知識、才能を他の人と分かち合ったことのみが永遠に自分に残るのです。犠牲の精神は人間の本質です。母は子供たちのために 自分の人生でさえも犠牲にする用意があります。バガヴァン・ババの説かれています四つの母についての概念をご紹介します。まず最初がブーマータです。スワミは言われます。私たちは生まれ育つ国を母国と呼びます。誰も父国、父の国とは言いません。ですからまず私たちを養い育ててくれた国に奉仕しなければなりません。さらに広い意味で申しますと、私たちが生きている母なる地球に奉仕し恩返ししなければなりません。このことは先ほどバルビカスの子供たちが最後に唱えましたヴェーダ・プルシャスークタムに説かれています。二つ目がデハ・マータです。私たちにこの体を授けてくださった母のことです。1999年の婦人の日にスワミはこのように言われました。母を神として崇めなさい、父を神として崇めなさい、教師を神として崇めなさい。ですからまず私たちに体を授けてくださり、養い育ててくださった母を敬い、崇め感謝しなければなりません。またスワミはこのように言われます。一人の母を理解し愛することをできないのに、どうして千の母を理解することができるのでしょうか。スワミの愛は千の母であり計り知れません。三つ目はゴーマータです。これは牛です。幼児期から大人に至るまで人間にミルクを授けてくれる牛は、ある意味で母でもあります。四つ目は、ヴェーダ・マータです。これは、ヴェーダ。人生の目的や価値を説いている、あらゆる宗教の経典を意味します。魂の進化のプロセスの中で、人間として生まれてきた価値を、教えてくれるヴェーダ・マータに対して敬意と感謝を表さなければなりません。幸運なことに私たちはこの日本にいてヴェーダ・マータを学ぶことができます。スワミがヴェーダの先生である西大学の卒業生を日本に送ってくださったからです。ヴェーダはヴェーダを学んだグルから聞くことにより学ばなければなりません。私たちはプルシャスークタムを学ぶことができ感謝します。プルシャスークタムの真髄は偉大な犠牲です。まず犠牲がすべての関係の基盤にならなければなりません。それはこの世のダルマであり、自らの人生を犠牲にし自我を放棄した者が最も崇高な場所、神の住処に到達することができると説かれています。ヒンディーの結婚式ではこの犠牲を象徴した儀式が行われます。手塩にかけて育てた娘を手放し、娘は名前やそれまで一緒に暮らしていた家族を離れて、すべてを手放して、夫の家族のもとに嫁ぎます。女性は、犠牲のダルマの象徴です。また、子供を産んでいなくても、子供たちの教師として、人類の偉大な奉仕を実践し、多くの犠牲を払ってくださっている方々のことも忘れてはなりません。例えば、1980年にノーベル平和賞を受賞されたマザー・テレサです。彼女は受賞席のスピーチでこのように言われました。私たちは何も大きなことはできません。ただ 偉大な愛によって小さなことをしているだけなのです。すべての女性が自分の家族を超えて愛と平安を各自違った形で広げています。スワミは言われます。空にはリミット、限界があります。海にも限界があります。しかし愛には限りがありません。最後に、限りない愛のエネルギーシンドロームを長年私たちに流し続けてくださっているスワミに祈りを捧げます。スワミ、女性の別名は犠牲と愛であります。どうか私たちをお助けください。
ここでバージョンをお送りいたします。
母なる大地と父なる空のもとです。どうぞお聞きください。
父
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
2004年のイーシュアランマ祭での御講話からお送りいたします。
愛の化身である皆さん、この世界にはすべての人に4人のグルがいます。ベーダはマトゥールデーヴォーバーバー、ピトゥールデーヴォーバーバー、アチャルヤデーヴォーバーバー、アーティティデーヴォーバーバーと宣言しています。それは母親、父親、教師、そして客人は神とみなされるという意味です。この四人のうち、母親が最初で最も重要なグルです。母親の教えの中には、いくつかの内なる意味があります。非常に注意深く、母親の指示に従う者が、真の弟子です。母親は、他の人々と同じように、普通の人間に見えるかもしれませんが、その教えを深く調べてみると、彼女が偉大なグルだということにあなたは気づくでしょう。しかし、霊性の道にいない者たちは、このすべてを軽くあしらうことでしょう。ある時、母イーシュアランマは、水がいっぱいに入った容器を抱えながら、チットラバティ川から帰ってきました。彼女と一緒に、水を満たした容器を持った一人の老女が、その重さに耐えられず、大変そうに歩いていました。お母さん、水がいっぱいの容器を運ぶのは大変ではないですか?と、イーシュアランマは尋ねました。イーシュアランマの歩調についていけないその老女は、汗を浮かべつつ答えました。そうとも、こんなに長い道のり、抱えていくのは大変だよ。でもね、この仕事を助けてくれる子供が私にはいないのさ。だから、重たいこれを毎日自分で運ばなくちゃならないんだよ。この苦しみの言葉は、イーシュアランマの心に焼き付けられました。しばらく歩くうち、彼女は小さな男の子を見かけました。彼は片方の手に石板と鉛筆を持ち、重たい本を入れた袋を首にかけて運んでいました。その子はしっかり歩くことができませんでしたが、ブッカパトナムの学校まで行かなくてはなりませんでした。かわいい坊や、この石板と鉛筆は何のためなの?どうしてそんなに重い本を運んでいるの?とイシュアランマは、その男の子に尋ねました。お母さん、僕は先生が教えてくれることを全部書き留めるためにこの本を運んでいるんだよ。イーシュアランマはこれらすべての出来事を心の中に留めておきました。さらにしばらく歩くと今度は幼児をおぶってブッカパトナムへと向かっているか弱い女性に出くわしました。イーシュアランマはこの女性にまた尋ねました。あなたはか弱くて子供をおぶってられないように見えるけれど、なぜブッカパトナムまでそんなに長い距離を歩かなくてはならないのかしら。 その女性は答えました。お母さん、他に何が私にできるって言うんですか？この偏僻な村には私の子供に薬をくれるお医者さんがいないのです。息子は風邪と熱に苦しんでいます。私は息子をブッカパトナムの病院まで連れて行かなくてはならないのですよ。この出来事もまた、イーシュアランマの心に焼き付けられたのでした。サティア・サイは、自分の母親の願い通り、ブッダパルティで貧しい人々のために、住まいの建設や彼らの子供たちへの教育、村人への飲み水の供給など、いくつかの地域社会福祉活動に着手しています。母がその昔に口にしたのは小さな願いでした。しかし、時が経つにつれて、それらは巨大プロジェクトとなり、歴史を築きました。母、イーシュアランマは、スワミが村人に行った偉大な奉仕をとても幸せに感じました。彼女は満足しながら、愛しい息子よ、あなたは貧しい人のために家を建て、村人のために飲み水の問題を解決しました。暗闇の下でよろめいていた村に電気を供給してくれたし、学校と病院も建ててくれました。あなたは私のすべての望みを叶えてくれましたね、と言いました。彼女は自分の息子がそのような偉大な仕事を引き受け完成させたことがとても幸せでした。彼女はよく自分の周りに集まった女性たちに、私はスワミにブッダパルティ村に小さな学校を建てておくれとお願いしたのです。でもスワミはこの地に素晴らしい教育機関を設立したのですよ、と話していました。このように母親の謙虚な願いは最終的には多くの人々に巨大な恩恵を与える大掛かりなプロジェクトに変容したのです。今日、国が必要としているのは、母親の教えに従う子供たちです。母親の教えはとても単純で取るに足らないものに見えるかもしれませんが、それはやがて素晴らしい幸福を与えてくれるのです。イーシュアランマの願いはとても単純なものでした。彼女は小さなプッタパルティ村に飲み水が供給されるよう願いました。しかしスワミはアナンタプール地方全域に飲み水を供給したのです。彼女は私に小さな学校を建ててほしいと思いました。しかしサッティア・サイは巨大な建物を建設し、素晴らしい教育機関を設立したのです。その昔、村人たちは初歩的な医療設備すらないために苦しんでいました。ですから母、イーシュアランマは私に小さな病院を建ててほしいと願ったのです。しかし、スワミは偉大な癒しの寺院、サッティア・サイ・スーパースペシャリティホスピタルをブッダパルティともう一つバンガロールに建設しました。このように母親の小さな願いは偉大な機関の建設という結果になったのです。愛の化身である皆さん、あなたは誰にも従う必要はありません。あなたの母親を満足させる活動に従事するならば、それで十分です。 あなたの母親が幸せであり、満たされているのなら、それはあなたに素晴らしい恩寵を授けてくれることでしょう。母親の言うことは何でも喜んで、心から彼女の指示に従いなさい。今日必要なのはそれなのです。あなたの母親に従い、彼女の愛の受け取り人となりなさい。そうすれば、世界全体が発展することでしょう。あなたは他の価値ある行為を行う必要はありません。母親を満足させるためにあなたの全人生を捧げなさい。サッティア・サイは自分の母親の願いを叶え、彼女に満足を与えたからこそ、その栄光があまねく広がったのです。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン、最後にバージョンをお送りいたします。
美しい女神よ、母なる神様、母なるあなたを探すために生まれたです。お聞きください。
美しい
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。